6日金曜日の暮らしの面からです。泉をお届けします。札幌市手稲区久保恵子さん72歳、主婦の方です。幸福なガチャ。2月19日の暴風雪の日、冬はまだ終わらないと実感したと同時に、あの悪夢のような日を思い出しました。東京の娘が5歳の孫をスキー教室に入れるため遊びに来て、1月27日に帰る予定でした。25日に7000人が新千歳空港で一夜を過ごしたとのニュースがありましたが、まさか2日経っても復旧しないとは思いませんでした。27日の朝、最寄りの JR 駅の時刻表に運休を示す罰がどんどん増え、とうとう乗車する予定の快速エアポートにも罰がついてしまいました。見送りで同行する私に、ママは心配性なんだからと言っていた娘も、ことの重大性に気づき、唯一動いている電車に3人で飛び乗りました。途中停車するたびに大勢の人が乗車して、強い力で体を押され、孫が恐怖で泣き出してしまったのです。隣にいた若い男性があやしてくれ、泣き止まない孫にカバンからガチャのボールを出すと、娘にあげようと思って持っていたけどあげるね、とボールを開けて中の品を孫に渡してくれました。それは紫色の亀の上に乗った白黒のペンギンのおもちゃでした。あんまり可愛くないね、と笑いながら泣いている孫の手のひらに乗せると、ありがとうと言って、孫はようやく泣き止みました。私たちにとって心に残る幸福な出会いでした。あの時もらった亀とペンギンは、今も東京の娘の家の水槽で、金魚やメダカと幸福に過ごしています。泉でした。社説を一本お読みします。冬季パラリンピック開幕、平和の気球を諦めずに。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。前回の北京大会の直前には、ロシアがウクライナに侵攻し、今回は米国とイスラエルがイランに攻撃を始めた。五輪休戦の国連決議を無視した軍事大国の横暴が広がる中での開幕となる。決議に違反した国の選手の参加をめぐる対立も強まっている。パラリンピックは戦争負傷者の社会復帰を源流とし、共生社会の実現を謳う。理念に背く軍事行動に憤りを禁じ得ない。スポーツと政治の関係がこれまで以上に問われる大会となった。戦火が止まぬ今こそ開催の意義を再確認し、平和を希求する大会にせねばならない。北京大会でロシアと同盟国ベラルーシは除外されたが、今回は国を代表して参加する。ウクライナなど複数の国は反発し、開会式の不参加を決めた。参加の容認は昨年の国際パラリンピック委員会 IPC 総会の決定に基づく。複数の加盟国からイスラエルのガザ侵攻などを念頭に、なぜロシアとベラルーシだけなのかと疑問が噴出し、両国パラ委員会の資格停止処分が多数決で解除された。競技参加国をめぐる二重基準の問題はかねて指摘されたが、より顕在化したのが米イスラエルによるイラン攻撃といえる。選手個人に罪はない。ただ軍事侵攻した国の代表が出場することに、侵略された側が反発するのは理解できる。ロシアとベラルーシの北京大会不参加は、 国際オリンピック委員会 IOC の勧告を経て IPC が決定した経緯がある。先月の冬季五輪で両国の選手は個人の資格で出場した。 IOC と IPC は参加条件などを改めて議論する必要があろう。スポーツ界が政治に気を使いすぎる風潮が漂う。米国などで今年開幕するサッカーワールドカップをめぐり、国際サッカー連盟 FIFA、FIFA はトランプアメリカ大統領に平和賞を贈り、露骨にすり寄った。これで健全な大会が成立するのか懸念が残る。米国では2年後に夏季五輪が開かれる。国内では分断が深刻だ。しかも先月の冬季五輪で国内の状況を嘆く米国選手をトランプ氏が罵倒した。大統領が自国選手の尊厳を奪い、分断を煽るような国が五輪の開催地にふさわしいのか。トランプ氏は顧みるべきだ。今大会には北海道関係者を含む44人の日本選手が出場する。小日向邦子団長はイランへの攻撃開始後の会見で、スポーツが平和な社会を築く礎になると信じていると話した。思いを共有し声援を送りたい。社説でした。暮らし面、社説でした。